Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年6月12日放送。ゲストはバレエダンサーの塚本ダンさん。傑作バレエボレロを踊ることを許された塚本さんのお話、さらに世界で活躍する塚本さんの海外での思い出、お楽しみください。
ダン君っていうか、ダンっていうのはこれ本名なんですか？
はい、本名です。
かっこいいな、憧れる。ダンっていうのはでも自分でも気に入ってるでしょ、やっぱり。
はい、もうよく それこそやっぱりバレエで海外とかの先生とかがよく来てくださるんですけど、やっぱり海外にもある名前なんで、もう一番最初にやっぱり覚えていただきますね。
そうだよね、
はい、
絶対だよね。
でもダンなんで、よくダニーとかっていうふうに呼ばれたりとかっていうのはあります。
ダンサーのダン、
はい、
かっこいいな、すごいね。さあ今日はそんな、バレエにまつわるお話もたくさん伺おうと思うんですが、
はい、
バレエといえば、ローザンヌということになりますけれど、
はい、
これいつ行かれたんですか？
そうですね、僕は東京バレエ団に入団したのが2008年なんですけど、初めて東京バレエ団でその海外ツアーが行った時に2008年に初めてスイスのローザンヌの劇場にも立たせてもらったんですけど、僕が一番印象に残ってるのは2015年、15年の6月7月ぐらいの時にボレロを踊らせていただくっていうリハーサル、リハーサルで行ったわけではないんですけど、大工交響曲の本番で、そのベジャールバレエ団と東京バレエ団が合同で本番をするっていうので、向こうのスイスのローザンヌのところで本番をする、でその下後の1週間のところでそのボレロのリハーサルを付きっきりで見ていただきました。
その今のさ、いくつですか？今
31歳です。
若いんだまだ、ね、その若いダンサーたちにとっての、はい、そのベジャールとか、
はい、
ボレロってもうクラシックなわけ？
いや、でもやっぱり全然違いますね、クラシックとは。はい、やっぱりもう特にその体の動かし方であったりとかっていうのがもう全く別なので、その東京バレエ団もやっぱりこうクラシックの作品が続いたりとかした後にベジャールさんの作品、ベジャールの踊りになると、やっぱりこう、あ、ここが痛いとか、あっちが痛いとか、
使うところが違ったりするんだよね。
全然違うので、
そうだね。
だからやっぱり慣れるまでにはやっぱり時間はかかりますね。
いや、僕はね、自分のことを話すとあれなんだけど、高校生の時に、
はい、
ジョルジュ・ドンの追っかけやってたんですよ。もう全公演、日本の公演全部見に行くみたいな。
すごい。
大好き で楽屋に押しかけて写真も撮ってもらったこともあったり、というかそれこそボレロに見せられて、
はい、
あの映画がきっかけだったんだけど、
はい、
でベジャールにのめり込んでいって、で僕は音楽家だけど、やっぱり、バレエの世界どっぷりハマってたね。それもベジャールの世界が好きだったわけ。そのチャイコフスキーのうんぬんかんぬんはあまり興味を持てなかったんだけど、
はい、
ベジャール以降の例えばだからフォーサイスとかさ、
はい、
その辺にどっぷりハマったんですよ、もう学生時代に。でもジョルジュ・ドンに憧れ続けてさ、会いに行って、すっごいちっちゃいんだよね、あの人って。
そういうふうにはお聞きしてます。僕は直接お会いしたことはないんですけど、
舞台っていうかさ、ステージに立ってる彼を見るとさ、はい、ものすごい大きな人に見えるんだけど、楽屋に行って唖然とするのよ。こんな背が低いんだって、びっくりしたのを覚えてますね、高校生の時、17、18だと思うんだよね。
もうなんか僕も映像では何度もやっぱり見たことはあるんですけど、映像で見てるとすっごい踊りとかが大きいんで、いや、もう僕より大きいのかなぐらいに、ね、思ってたんですけど、
いや本当にそうなんですよ。顔はでかいんだよ。そこがまた歌舞伎俳優みたいなさ、なんかこうインパクトがあったダンサーだよね、彼はね、バレエの人たちとしてね、
はい、
まさしくのジョルジュ・ドンがオリジナルなわけじゃない、ベジャールのボレロっていうのはね、
はい、
あれは一体、よくできた作品だと思うけれども、
はい、
でもあれ日本人でただ一人踊ることを許されてるんだって、ダン君。
そうですね、今一応現役のダンサーでは僕が男性としては日本人で唯一です。
それって誰がどう決めるんですか？
特別どうっていうのを明かされてるわけではないんですけど、そのボレロを踊る権利を持ってるカンパニーだったりとかが、その多分このダンサーを次にやらせてみたいんだけどっていう、多分そういう話があって、でその向こう そのベジャールバレエ団のその許可をできる方が、多分そのボレロを踊るにあたって、 まあ、このダンサーは、まあ、多分踊れるだろう、うん、合うだろうとか、うん、多分あちょっと合わないかもしれないとかっていうのが多分あるんだと思うんですけど、うんうん、
なるほどね、
特別そういう審査みたいなのがあるわけではないんで、うんうん、とかその基準が言われたわけではないんで、ちょっと僕自身もあまり詳しくは分からないんです。
いやーでもぴったりだよね、もうね、体型から。
本当ですか。
あのボレロ20分ぐらいでしょ、だいたい多分
15分ちょっとぐらいですね。はい、
あの初めのその静かな部分がかなり長いじゃないですか。
長いです
ね、はい、もう本当足だけで勝負みたいなさ、はい、
あのそうなんですよ
ね、あそこ、はい、我々見る方としてはさ、あそこどうやって乗り切るんだろうなとかさ、はい、ってことなんだけれども、あれは どんな心境なんですか。このやっぱ集中力がすごく必要でしょう。
もうやっぱりその真っ暗なので、はい、あの一番最初のその静かなシーンはそのあの赤い円卓の上で踊ってるんですけど、うん、その赤い円卓だけが当た、うん、あの光が当たってて、ね、手前からのスポットライトが当たっててっていうので、うん、その真ん中で踊ってる人もその周りが真っ暗すぎて他が何も見えないんですよ。
そっか、はい、軍部はそれ最後の方でやってやっぱバーッと見えてくるんだもんな。
はい、中旬ぐらいから、ね、軍部の人たちがちょっとずつ参加してくるんですけど、す、ね、はいはい、なのでもうあのまずちょっと一瞬平衡感覚失うぐらいもう周りが真っ暗なんで、そういう意味ではちょっとまずあの最初はとりあえず冷静に冷静にって、まあ僕自身やっぱりこの作品をまだまだそんなに回数を踊らせていただいてないので、やっぱりちょっとまだ慣れてない部分もあるんで、毎回始まるたんびにちょっとあの自分を落ち着かせて、まず落ち着かせて落ち着かせてっていうところからいつもスタートしてます。
うわ、でもやっぱりあれほどセンセーショナルなバレエもないし、まあ、そもそもあのラヴェルのボレロってやつがさ、
はい、
曲としても、まあ、事件だったわけじゃない、
はい、
あんな曲を作るってこと自体がさ、
うん、
まあ、当時初演の時は本当ブーイングと拍手とどっちも同じぐらいだって賛否両論だった。
あ、
それはもう、はい、それはそうだよね、なんじゃこれって話だから、
まあ、
それいや我々はさもうあれクラシックとして知ってっからあれだけど、
はい、
あれを初演で初めて聞いた時に、
まあ、確かにそうかもしれないです。
A メロと B メロしかないわけじゃん、ずっと繰り返しながらさ、それがずっとスネアがタンタカタってってさ、はい、それまでの音楽の概念とは全く違うでしょ、うん、だからボレロにしたって、まあ、当時やっぱり パリはね、
はい、
おそらくそういう前衛のこう気持ちがもう溢れてたわけじゃない、はい、スラビンスキーの春の祭典だってそうだけど、はいはい、あんなの初めて聞いたら口ポカーンだよね。
そうですね。
あれって話じゃない、
はい、
でも彼らがいたからああいう、ね、ものができたわけで、
はい、
ね、ディアギレフとかさ、やっぱさ、うん、そういう人たちがいて、ピカソがいて、スラビンスキーがいて、ラヴェルがいてってさ、えらい時代だよね。それをベジャールがやっぱりその気分をなんかそのままなんかこう振り付けにしてるじゃない、その、
はい、
もう名作中の名作だよね。
そうですね。
いやかっこいいだろうな、ダンが踊るボレロ。
ぜひ見に来てください。
いやいや、すごいかっこいいと思うよ。で、7月にこれは、ツアーするの？
はい、
東京バレエ団の全国ツアーですね。
そうです、7月3日4日から、うん、東京で上野の、はい、東京文化会館の大ホールで。
もうね、バレエといえば文化ですよね。
あ、本当ですか。
いやいや、もうあそこはやっぱり聖地ですよ。
ああ、
うん、
そうですね、東京バレエ団が一番やらせていただいてる劇場なんですけど、うん、
でも僕ほらずっと東京芸大通ってたからさ、まあそこだから いつもか歩いて通るところだからな、駅のところだから、は
い、もう庭みたいな
庭みたいな感じだよね。あそこはでも雰囲気あるもんな、やっぱな、
はい、
うん、建物としても素晴らしいし、うん、そこで見られるということですね、
はい、
でツアーということはいろんなところにも行くと。
はい、その後、うん、半月間ぐらいかけて、
は
い、いろんなところで公演させていただいて、一番最後は、福島のいわきで。
あ、そうですか、
はい、させていただきます。
まあ、つまり、まあ、東日本大震災というね、
はい、
まあ、あれが2011年か、
うん、はい、
だからあれから、ちょうど10年経ってるわけで、
はい、
それに、まあ、そのことも含めてですよね、今回のこれは。
はい、うん、それと、コロナ禍の復興プロジェクトっていうのもあって、
はい、
ホープジャパンっていう名前でやらせていただきます、う
ん、ぜひ皆さん、あのダン君のボレロ見に行ってくださいませ。
はい、よろしくお願いします、
はい、ローザンヌって僕行ったことないんですけど。
あ、そうなんですね。
ないんですけど、どんな町？
ローザンヌ、そうですね、やっぱりこのスイスなんですごく山と湖がすごく綺麗な印象でしたね、うん、僕は。
で、まあ、バレエやる人にとってはね、
はい、
もう聖地の一つだと思うんですけど、はい、 いつもその、まあ、ローザンヌに限らず旅先に行って、はい、必ずこう寄るとことかすることとかなありますか。
そうですね、まず僕は真っ先にスーパーマーケット探しからスタートします
いいねこの現実の分かる分かる。でも、はい、それはね、どの食料も買わなきゃならないしね。
はい、でもやっぱり僕すごくそのバレエを踊ってると僕はあの結構汗かきなんで、うん、やっぱり水分をどうしても取らなきゃいけない。はい、その多分僕他のダンサーよりもレッスンだけで1リットル2リットルぐらい飲むぐらいなんで、その後のリハーサルとかっていうのになってくると毎日本当に 3,4 リットルとか飲んだりするんで、はいはい、でやっぱり海外だとまず水っていうのが、うん、特にその硬水軟水って分かれるじゃないですか。
そうですね。
ってすると僕はあの本当に軟水しか飲めないので、うん、そのまずスーパーマーケットに行って軟水をまずあの大量にペットボトル6本分ぐらいまとめ買いするっていうところからスタートなんです。
ボルビックとかな。
あ、そうです。ボルビックが一番安心します。
一番安心だよな。はい、まあでもヨーロッパ行くとやっぱりさ、なかなかあの軟水がね、そのまま蛇口 ひねったら出てくるってとかないじゃない。はい、ヨーロッパはまあ硬いからな、水が。はい、それでお腹壊しちゃってもするもんね。
はい。もう本当にお腹壊して、僕それこそ一番最初の海外ツアーの時に、うん、その硬水軟水とかっていうのをあんまりわからないままスーパーで買った、はい、あの多分安かったんだと思うんですけど、はい、とりあえず自分がその時取った水が硬水で、うん、お腹壊しちゃって、うん、脱水症状になってお医者さん呼ばれて
そこまでのが本当、
はい、そのもうその時のその印象がもうすごく強いんで、うん、とりあえず今海外に行ったらまず水をっていうのが
いいね、
定着しちゃいました。
いやいや正しいですよ。水はだって体の何パーセントかって話じゃないですか。そこから考えなきゃなんないし、はい、
そうだね、
はい、でもその公園控えてたりするとやっぱり食べるものとかってものすごく、ね、注意しなきゃならないでしょう。
実はあまりそうでもないですね。
ああそう、
はい、よくそういう風に、まあ、そういうバレエダンサーバレリーナってやっぱりこう、うん、細いし、うん、っていうので結構食生活気をつけてる、うん、アイスクリーム食べないんじゃないの、お菓子食べないんじゃないの、うん、とかっていう風に言われるんですけど、うん、実は全然そんなことなくて、うん、多分それ以上に消費カロリーが結構すごいんで、
そうですね、
だからその動きすぎて逆に食べれないっていう時もあるんで、逆に意識して食べないと人によっては痩せちゃう、痩せすぎちゃって体力がなくなっちゃうとかっていうのがあるんで、
いや本当そうだよね。男性はやっぱりこうリフトしなきゃなんないこともあるし、やっぱり体っていうのはまず資本だからね、
はい、
あの良質なタンパク質とか絶対必要だもんね、
はい、もうやっぱりもうそれこそお肉とか野菜とかっていうのを意識して僕も食べるようにしてて、うん、それもあの一度公演の時、それも海外の公演の時だったんですけど、うん、パリオペラ座で公演させてもらった時に、うん、リハーサルが忙しすぎて、その海外って結構そのレストランとかって閉まるの早いじゃないですか。
そうですね。
でそのリハーサルが結構夜遅くまでなっちゃって、お昼に食べるように買ってったサンドイッチを晩ご飯に食べるっていう時期も結構長く続いて、でそれを公演終わった後に多分毎日サンドイッチだったんで貧血を起こしちゃって、
う
ん、
なるほど、
でもまっすぐ立ってられないぐらいになっちゃって、その公演がその日たまたま早く終わる日だったんで、うん、そのままレストラン行ってステーキ食べたら治りました、
うん、いやあのね疲れ切ってる時に肉食うと体に染み渡るの分かるよね、はい、今なんかこうミネラルとかさ、なんかこう栄養が血流とか血管の中入っていってるって、
この
ブワーってくる、あれ最高だよね。あれ最高だよ。僕もコンサートの後に肉食って、うわすごい今効いてるわってのあるもん、やっぱあすごい今あ手の先まで来たとか、あ足まで今回ってきたっていう、あれはだから枯渇しないと味わえない感覚では、
そうですね。
まあでもサイエンスストイックなんだろうなと思うと、やっぱりいやすごいなと思いますよ。バレエのダンサー見てるといつもな、大変なことだろうなと思って。逆に言うとこの勝負飯みたいな、このメンタルでこうこの本番の前に絶対これを入れとけばとか。
そうですね、勝負飯できるだけ僕あんまりこのルーティーンというか、これが例えばその勝負飯これ食べなかったから本番がっていうのがあんまり思いたくないんで、できるだけそういうのを考えないようにはしてるんですけど、でもそのまあ、最近はその外食できないんであんまり行けないですけど、焼き鳥がすごい大好きで
焼き鳥、はい、世界中にあるしな、焼いた鳥はどこでも食えるもんな、
はい、
いいね。
で鶏肉豚肉とか、うん、まあ、もちろん牛肉も好きなんですけど、はい、やっぱり焼き鳥っていうのは自分のご褒美だったりとか、これから頑張らなきゃいけないっていう時によく食べてたと思います
庶民的でよろしいイメージも大変よろしいよね 初めての海外っていうのはいつどこに行ったんですか？
初めての海外、多分僕が小学生の低学年ぐらいの時だったと思うんですけど、その時僕の兄が、海外にバレエ留学をしてて、そこがベルギーだったんですけど。
お兄さんもダンサーな？
はい。
今も？
今は一応フリーランスとして活動してるんですけど、はい、一時は東京バレエ団にいて。
そうなんだ、
はい、一緒に舞台を立ってました。
でそのお兄さんのところに行ったわけだ。
はい、母と一緒にその卒業公演だったかな、卒業公演の前だったか、ちょっと卒業公演には行ったのは行ったんですけど、その時に行ったのが初めてでした。はい、
バレエを始めるきっかけ、その頃はもうバレエやってたんですか？
やってました。確か小学生 1,2 年生とかのぐらいだったと思います。
覚えてますか、自分のそのいや始めるきっかけっていうのは？
始めるきっかけはその僕が5歳の時なんですけど、兄と姉が2人ともまずバレエを先に習ってまして、でその送り迎えを母と一緒にしてたんですけど、それで今思うと絶対バレエがしたかったわけではないと思うんですけどでも自分でバレエをしたいって、まあ、お兄ちゃんとお姉ちゃんと同じことをしたいっていうので絶対にそう言ったんだと思うんですけど、自分でバレエしたいって言ったみたいで、そこから5歳から始めました。
やめようと思ったことありますか？あるいはやめたことはあるんですか？
やめたことはないです。一度もないです。で、まあ、ちょっとバレエのことは嫌いになったわけではないんですけど、やっぱりこう小学校の時に友達ともっと遊びたいとかで、ちょっとバレエをやりたくないなって思ったことはあったんですけど、でもバレエダンサー以外になりたいって思ったことは一度もないです。
僕の周りもそうですね。僕は4歳ぐらいからバイオリン弾いてるらしいんですけど、できっかけとか何にも覚えてないのよ。自分の記憶残ってるの6歳ぐらいからしかないんですよ。
はい、
でよく聞かれるの同じように、バイオリンをやめたいと思ったことありますかって言われるんですけど、始めたきっかけ覚えてないんで、やめるきっかけが見つけられないんですよ。
そういうもんですか？
そうだ、だって気がついた時からバイオリン弾いてるから、逆に言うとなんかこのそいつがバイオリンがいない生活をしたことがないわけじゃない、自分の中で、でね、考えたこともないわけだから、バイオリンを置こうっていうのをね、
こうなんかバイオリン以外の楽器にちょっと興味を持った時期とかもないですか？
いや、もちろん大学入るまで僕クラシックしかなんか興味がなくて、大学に入ってから初めてこのポピュラー音楽っていうものにバーンって目が開いたというか、耳が開いたというか、心に入ってきたんですけど、大体だからそこで普通バイオリンを捨ててさ、ギターに持ち替えるとか歌い始めるとかなんでしょうけど、その発想がないんで、だからそうこのバイオリンを使ってポピュラーって何ができるんだろうっていう発想しかなかったんですよね。まあ、でも多分ダン君もなんかもそうなんだろうな。もうそのバレエ自体がこう自分の生活に入っていって、子供の時から育ってるんでしょうね。
そうですね。でも僕本当にバレエを真面目になったのが遅かったんで、そのバレエ以外のスポーツだったりとか、それこそ水泳だったり、バスケットボールだったり野球だったりとかっていうのをいろんなスポーツをさせてもらってたんで、多分小さい時はもうバレエがあるのが当たり前っていう感じでもなかったですね。
そうですか。
で
もその中でやっぱりこう自分の人生として選ぶ、瞬間があったわけでしょ。
でもやっぱりその先にプロになった兄の存在はやっぱり大きかったかもしれないです。今思うと。
いくつ離れてんの？
7つ上です。
7つ上は憧れの人になるよね。
そうですね。やっぱりもうなんかその、喧嘩とかも全然なかったですし、それだけ離れてたんで、でその先にバレエをやってる先輩でもあり、東京に来てからはやっぱりちょっとこうお父さんみたいな、先に一人暮らしをしてる先、まあそれも先輩になるかもしれないですけど、でもバレエでももうなんか先輩っていうか、もうちょっと先生みたいな時もありましたし、なんでもうなんか、まあいつまでたっても追いつけない差っていうのは自分の中では感じてたんで。
いい話だな。パリのオペラ座ってちょっと教えて。これはやっぱりバレエダンサーにとっては憧れのところですか？
いやもう憧れというか、やっぱりちょっと別格、
別格っすか、
っていうのはありますね。やっぱりまあ他にももちろんすごい大きな劇場、オペラハウスだったりとかっていうのはやっぱりあるんですけど、パリのオペラ座でやっぱりその今はパリのオペラ座のバレエ団に日本人の方が入ったりとかっていうのもあるんですけど、昔はやっぱりそのアジア人が立てるようなところではないみたいなことを言われた時もあったんで、その劇場にしかも主役を踊らせていただいたっていうのはやっぱり自分の中では 特別な思い出はありますね。
そうだね。またでも世界中の人にとってもそうだけど、フランス人にとってのそのパリオペラ座ってのはどんなものなんでしょうね。
いやでもやっぱりその自分たちのその誇れる場所っていうのはやっぱりすごい、そういうのは感じますね。
だね、我々の歌舞伎座みたいなもんだろうな。
いやそうだ、そういう感じだと思います。
だよね、きっとね。だからもうそこに世界中のでもそのバレエを、志した人たちがみんな憧れを持ってその舞台に立つことを夢見てみんな頑張ってるんだからね、
はい、
オペラ座って実際立ってみて どんな感じがするんですか。
そうですね、まあ、実際正直その踊ってる時はもうあんまりそれを感じる余裕はなかったんですけど、うん、はいはい、でも一番その思ったのはやっぱりその初めてその建物に入る瞬間の時そのそれこそ僕あの初めて海外に兄のバレエ留学の先に行ったベルギーのタイミングで、はい、その時に母が一応そのバレエをやってるんだったらっていうので同じタイミングでパリのオペラ座にも連れてってくれたんですよ、はい、
うん、
でその時やってた公演とかを見て、うん、でパリのオペラ座の前で写真を撮ったりとかっていうのをしたんですけど、うんうん、まさかその自分がそれで舞台に立ってる、しかも主役をさせてもらえるっていうのは本当に母をも想像してなかったんですごく喜んでくれましたし、
うん、
まあそのやっぱりそのパリのオペラ座で踊らせてもらったのはそれもベジャールさんの作品で、
そうでしたか、
はい、奏手本忠臣蔵を題材にしたザ・歌舞伎っていう演目をやらせていただいたんですけど、初めてその日本にいる間にそのパリのオペラ座で由良之助をやるって聞き待った時からもう緊張が止まらなくて、もう全然前なんですけど1ヶ月2ヶ月とか どころじゃないぐらい前に決まったことなんですけど、もう冷や汗みたいなのが考えちゃうと夜寝れないしっていうのがもうずっと続いてましたね。
同じ舞台だって自分に言い聞かせようと思ったってそういうもんだよね。あれはね、はい、武者震いがするような
しました。
そういうもんですよね。大一番っていうのは絶対必ずあるじゃない人生にさ、
はい、もうなんか本当に前日とか体調悪くなりました
そうだよね、そりゃそうだよね。でもそんだけのなんかこう緊張感というかプレッシャーがあるからこそ、
はい、
まあいいステージができるっていうのも一つあると思うんですよ、はい、僕もこれから行ってみたいところとかありますか。まあ、今は ねちょっとねこういう感じだから旅に行くことは難しいんですが、
はい、
いずれ旅に行ける日が来たとしたらどこ行きたいですか。
僕一度人生に一度だけでいいんで、うん、やっぱりこうオーロラを見てみたいっていう願望はあります。
おそうですか、
はい、その自然が結構好きなので、
はい、
そのやっぱりこう父が結構そのダイビングだったりとかっていうのをよくしてたんで、うん、よくその海だったりとか山でキャンプみたいなのとかもしたんですけど、うん、でもやっぱりその究極系って僕の中ではやっぱオーロラっていうイメージがあるんで、コロナが落ち着いたりとかってしたりとか、ちょっと自分に余裕ができた時にいつかオーロラを見てみたいなっていうのはあります、
うん、いいですね。随分こう運が関わってくるらしいですよ、見られる人と見られない人と。
その
人
そうみたいです博士さんのは見られたことはないですか。
ないですないです。
なんかたまに飛行機乗ってたら飛行機から
見られるとかっていう人もいるんだよね、はい、だそういう人はもう持ってるんですよねきっと。
いやなんか一番それがベストかもしれないですけど
、うん、ぜひぜひでもトライしていただければと思います、
はい、
さて最後にこれはもうあのゲストの方に必ず伺ってるんですが、ダン君にとってのこの旅というのは何ですか。
そうですね、やっぱりその僕旅ってやっぱりそのバレエに関わってその海外ツアーだったりとかっていうので行くことが多いんで、うん、やっぱりその新しくいろんなことを学べる場っていうのはやっぱりすごく感じます。
そうだね、
はい、
一生勉強だもんね。
いや本当もう満足しちゃったら終わりとは思ってるんで。
いやできないんだよそんなもん。
まあそうですね、まあ、できる気もしないですけど。
そうそう、もう宿命だから頑張ってください。
はい、
応援します。
ANA World Air Current